ロケーションウィークリージャパン、今週はスマートシティ社会実装コンソーシアムの土屋さんに来ていただきました。土屋さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。土屋です。
はい、じゃあ早速ですが自己紹介、団体紹介をお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。我々一般社団法人スマートシティ社会実装コンソーシアムというところでして、設立が2022年の5月ということで、もうすぐ2年ということになります。もともと設立の起きのきっかけとしてはですね、いわゆるスマートシティの社会実装をより進めていこうということで立ち上げました。目指すところとしては、実証から実装へというテーマで取り組んでいます。と言っていますのは、結構スマートシティの取り組みですね、いろいろな地域で実証実験なんか本当にたくさん行われています。で、国の方もこのスマートシティの推進ですとか、いろんなデジタル田園都市国家構想とか皆さん聞いたことあるかと思いますけども、そういう形でいわゆる地域地方のデジタル化というのがどんどん進んでいる中で、実証実験で終わらせずにですね、より長く続けていくような、そういう仕組みを各地域で進めていこうということで設立した団体でございます。で、今のところ160数団体ですね、民間企業ですとか自治体、大学で、また地域でスマートシティを推進する協議会ですとか、様々な分野ごとの非営利団体の皆様等にですね、参画をいただいているという団体でございます。はい。
土屋さんはなんでこの団体に関わろうという経緯でいらっしゃいますか？
そうですね。もともと設立の時から私ちょっと関わっているんですけども、設立発起団体の方でですね、スマートシティの推進なんかをやっていたり、あと私もちょっと一時期ですね、内閣府の方にちょっと出向という形で勤めていたことがありまして、で、その時に内閣府の中でスマートシティの政策立案とですね、やっていたことがございましたと。っていう中で、結構国の方でもですね、そういうスマートシティの実装みたいなことは非常に積極的、意欲的ではあるものの、やっぱりこう、とっつきづらさですとか、難しさというんですかね、やっぱデジタル活用というものを特に自治体の皆さんですとか地域の皆さん、なかなかどう進めたらいいかよくわからないみたいなところもあってですね、結構これは地道にいろんな地域で広げていくっていう必要があるのかなというふうに思いまして、で、私も生まれが田舎の結構不便なところで生まれたもので、やっぱりこういう便利なものっていうのを、全国で広がっていくことでですね、その地域今住んでいる人にとっての生活が良くなるということについては、すごい重要なことだなというふうに思って取り組んでおります。
うん、なるほど。ちょっとじゃあ大冗談からいきましょうか。スマートシティって何ですか？
スマートシティというのはですね、いろんな地域で、いろんなことを取り組んでいるので、それぞれの地域で、うちの地域はこういうスマートシティだみたいなね、話がネット調べるとたくさん出てくるんですけども、一応こう、政府の方での定義というのをですね、定めてはおります。で、その ICT などの新しい技術ですとか、スマートシティなので、いわゆる都市のマネジメントですね、都市計画とか管理運営みたいなことも含めて、そういう管理運営のやり方っていうのを新しいやり方を導入することで、地域のより課題の解決ですとか、あと新しい価値ですね、これまでできなかったようなことができるようになるということを進めていくことで、いわゆる持続可能な地域を実現するということで、あとはソサエティ 5.0 という概念あったかと思いますけども、ああいうちょっとふわっとした大きな社会像を具体的に実際の地域で実現していこうという、そういう取り組みのことを、スマートシティというふうに定義をされています。
なるほど。そうですね、多分スマートシティってみんな分かってるようで分かってないような気もするので、そうするとあれですかね、その大都市、例えば東京とかはスマートシティじゃないんですか？
ですね、
すでにスマートシティなんですかね、これは。
どうなったらスマートシティかって明確な定義は明確な定義はないんですよ。そういうより都市の人口、大都市だとそうでもないかもしれませんけど、そういう都市の課題を新しい技術等を活用してですね、解決に向けて取り組んでいこうという、そういう取り組みをしている地域自体をスマートシティだというふうに、
なるほど、
良いのかなとは思いますね。はい。
なるほど。はい。まあ、ちょっとじゃあ、そういった定義に基づいて、まあ、先ほど少しお話しありましたけど、実証実験みたいなものは、まあ、数多く行われていますよね。はい、多分、各政府機関も、それに対して補助金を出したりとか、はい、まあ、そういったことも行われているのが、この本当に数年間ですかね、はい、と思います。で、何々市でこんな実験をやりました、みたいなお話は、はい、まあ、確かによく聞くんですけど、どうなんですかね、実際にそれが最終的に、まあ、我々 LBM ジャパンとしても提唱しているところですけど、ビジネス化しないと継続しないかなと思ってますと、はい、で要はその施策がお金を生み出さないと人を雇えないわけですから、まあ、そうするとずっと政府だったり地方自治体がそれに対してお金を出し続けるっていうのもまあ現実的にはないでしょうし、長期的に考えると、まあ、そういった観点で実際にそれがビジネス化していってる事例っていうのは結構多いんですかね、少ないからこういう団体やってるんですかねとか、そんな観点でお話しいただけると。
そうですね、なくはないんですけども、すでに導入されているような仕組みなんかあるかとは思います、はい、まあ、例えば最近だと、はい、特に力入れてるのはマイナンバーカードですよね、はい、ああいったものも、はい、裏ではそういうマイナンバーみたいなことで民一人一人に番号が割り振られていてですね、うんうん、でそれの番号を使って行政の中の手続きですとか、まあ、そういったことが裏では法律化されて、マイナンバーカードを推進する組織というか法人などが作られて、で、まあ、そこで運用をしていくと。でそれによって行政の職員の皆さんがですね、中でのいろんな手続きをより効率にやっているということで、まあ、例えばそのマイナンバーカードみたいなものもものとしては定着していて、もう今9000万枚とかカード自体は発行されているといったこともありますと。とかですね、例えばスイカみたいなものもあったりしますけども、まあ、あれはどちらかというと JR さんが使っているものですけども、改札ですごい渋滞していたようなスムーズに流れるようにするですとか、まあ、それを使っていろんなお買い物ができたりするですとかいうことで国民生活に広まっていってるという個別のサービスなんかはいくつかあったりしますと。なんでそういう個別のサービス単位ではもう実装されて世の中に広く広まっているものっていうのはたくさんあると思うんですけども、はい、そういう個別サービスとしてのビジネスの成立するかどうかという話と、ちょっとシティと言ってしまうとすごくこう広い大きな概念になってしまうので、ちょっとそこのイメージが分かりにくいかもしれませんけども、既に実装されているサービスというものはたくさん生まれて、うまく続かなくてなくなってしまうものなんかも確かにあるはありますけども、まあ多く生まれているところだろうなとは思います。
なるほど。実証実験からじゃあ社会実装に進みましたねっていう案件数みたいなのって誰かカウントしてたりするんですかね。
案件数、それね、国から補助金をつけてですね、はい、でそれがその後補助金の期間大体1年間だったりするんですけども、はい、終わった後もどれだけ続いているのかみたいな調査をですね、はい、したことが、まあ、ありましたと。2023年の1月にですね、これ日経新聞さんの記事で出たものがあるんですけど、はい、大体ですね、過去にその総務省さんですとかデジタル庁さんですとか、まあ、あと経済産業省とか国土交通省とかですね、そういうところで、まあ、いわゆる補助をしたもののうち3割ぐらいが補助期間が終わって以降続いているという形で、で、あと7割ぐらいはですね、ちょっと残念ながら期間が終わってしまったらその後お蔵入りしてしまったみたいな、なんかそういうのが実態としてあるようですと。で、実はその日経新聞の調査のちょっと前ですね、2021年ぐらいですかね、私当時内閣府在籍してた時に関係省庁に過去にお金つけたものがその後どうなってるかって追跡調査してくださいということで、はい、してもらったみたいなのあるんですけど、その時調べたら 14% だったんですよ、
は
い、
なるほど。
でそれから日経新聞さんの 30% っていうのを聞いて、あ、やったじゃん、上がってるみたいな感じ、私はなんか進んでるなと思ったんですけど、まあでも世の中からすると、はい、この国の税金をね使ったのにそんな7割使われてないのにいかなることかみたいな話がどうしてもあるということなんですよね、うん、でもうそれを打率をこうより上げていくのか打数をもっと増やしていくのかっていうのはいろいろあるとは思うんですけども、一体今のところの確率としてはそれぐらいのイメージと捉えていただけたらと思います。
なるほど、はい、温暖帯というか、はい、SCSI さんですかね。
あ、そうですね、略して SCSI、
はい、略して SCSI さんとしては、はい、その打率を上げることを推進されているのか、その打数を増やすことを推進されているのか、どういった活動目的というか、はい、
そうですね、もう両方ですね、その、うん、まあ、打数をね増やしていくということ、そういうスマートシティみたいなものを取り組んでいる自治体さんというのはまだまだ多くはなくてです ですね、全国でそういう国のお金なんかを使ってやっているところっていうのは全部で1700いくつか自治体あるうちのまだ1割にも満たないぐらいなところですと、これをより広げていくというそういう取り組みをやっていこうという自治体さんを増やしていくということもさることながら、やっぱりこう過去にどこかでやった経験があるものというのがたくさん世の中に埋もれていますので、ちょっとそういった成果ですとか実績を我々としてもいろいろ情報を拾っていきながらですね、他の地域でこういうことをやってましたから、まあ、そこでのポイントはこういうことですということなどをお伝えしていきながら、打率っていうんですかね、成功確率を高めるための正しい手順みたいなものを広めていければなというふうには思っております。
なるほど。ちょっとビジネス観点でお伺いすると、はい、例えば1自治体で人口が10万とか、そういった地域で実証実験やりましたと。で、まあ、それなりの満足度も得られたし、業務の効率化だったり町の来客誘致みたいな、そういった目星がついたというか、なんかそういったところまでは行きましたって言ったところで、ただまあ人口の規模を考えるとちょっとビジネス化までは難しいみたいな判断って結構あるんじゃないかなと思うんですよね。で、そうなってくるとやっぱりビジネスで考えると母数が少ないところに対して投資をする、でそれでリターンを確保するってなかなか難しいのかなって単純に思っちゃうんですけれども、なんかそういったところへの対策
になるんじゃないかなと思います。で、特に最初に実証をやるときなんか人口規模少ないところだとそれなりの財源の限界みたいなところもありますので、そういったところで作った便利な仕組みというのを他の自治体でも他の地域でうまくやってるものみたいなものは非常に採用可能性が高まってきますので、そういう事例を我々サービスカタログという形で会員の皆さんのですね、実際過去に実装した経験のあるいわゆるそういうサービスをカタログとして掲載して、いろんな自治体の方に我々も紹介をさせていただいています。で、まあ、いくつかの自治体でそういったものを採用していただくことで徐々に事業としてですね自立する可能性というのを高めていければなというふうに思っています。
なるほど。そうすると、まあ、一地域で例えば A 事業者さんが何がしかの施策を実施しましたと。で、じゃあ一自治体だとその施策単体で収支を立てることが難しいけど、例えば10行けばなんとかなるよねとか、
そうですね、まあ、
そういった流れなんですかね。
あ、そうですね。そういうことで民間企業の皆さんとしてのビジネスというのは、うん、やっぱりいろいろこう整備しなきゃいけないこととか、そのコミュニケーションで自治体の方の中でどういうふうにこう意思決定してもらうかとか、非常にそういうところが最初に出るっていうところがやっぱり大変なんですけど、やっぱりどこかで事例が作れればこれと同じ型で広めていけばいいですよということで、だんだん効率的に展開というのはですねできていくはずですね。で、そういったことをやるときにその民間企業側でサービスを整えるということもさることながら、やっぱり自治体の中で例えば予算取りをするですとか、自治体の中でのそういう整備して運用する体制を整えるであるとか、なんかそういう導入する側にとってのやるべきことみたいなものが分かりやすくなっていくとですね、こういうことを整えてくださいよということをお伝えしていくことで導入可能性というのは高まるのかなというふうに思います。
なるほど。ちょっとじゃあ観点を企業から自治体に変えて、じゃあ自治体として、はい、じゃあこのスマートシティ化を実現していきましょうといった時に、最終目標としては何になるんですかね。こういったものを実装したら何が良くなるんですかねっていうと。
そうですね、はい、最終的にはですね3つ観点がございます。
はい。
で、1つ目はいわゆる市民のウェルビーイングの向上、まあ、いわゆる幸福度とか市民生活満足度といったようなもの、これが高まっていくというのが非常に自治体の皆様にとっては大事なことです。で、二つ目がですね、地域の持続性の確保ということ。最近災害なんかも非常に増えてきておりますので、まあ、そういったところに備えてですね、本当市民の皆さんの安全を確保するということが自治体の方々にとっての非常に重要な使命となっておりますので、まあ、こういう持続可能な地域を維持していくということ。で、三点目がですね、経済の活性化といったことですね、まあ、地域に 商工事業者の方とか観光地であればどれだけ観光客の方にですね、まあ、その地域でお金を使っていただくか、それがひいては税収の元になったり、その地域の整備をするためのですね再投資に回すであるとか、またそこに住んでいる皆さんの社会福祉の充実といったことにつながっていきますので、まあ、地域でどれだけ経済をですね回していけるか、こういったことを進めていくという、まず3つの観点があるかなと思っております。
なるほど。あの土屋さん、冒頭すごい田舎出身ってお話しされてましたけれども、そんな土屋さんだからこんなことできたらよかったのにな、
よかった
な、なんかそういった、
はい、そうですよね。
そういう話ってあります。
は
い、
普通の話だと、まあ、やっぱり、あの、私、長野県、駅もね、一応鉄道まで歩いてね、30分以上かかるようなところとか住んでると、はい、やっぱり不便なんですよね。こう、雪とか降りますしね。うん、皆さん、大体車社会で、もう買い物行くときとかも大体車で行くんですけども、うん、そもそも高齢になってですね、車運転できなくなったら、これ、日々の食料品買うとかですね、うん、まあ、あと、あの、両親、あの、映画好きなんですけど、こう映画見に行くとか、これ、どうするのかなっていうのを漠然と思っておりましたと、うん、でちょっと私あの仕事というか就職した頃にちょうどあのブロードバンドとかねそういうのが出てきて、あのインターネットで皆さんお買い物するみたいなことがだんだんやるようになったような時期でしたので、あもうこれ結構こういう IT とかですね、うん、そういう技術使うことで生活がね良くなるみたいなことって実現できるんだなと思ってこういう領域入ってきてるんですけど、うん、もうだ古くから言うとそういうインターネットでの買い物みたいなこともありますし、まあ、最近ですとその免許返納しても公共交通がねなくなってバスもなくなったらもうどうやって買い物行くんだみたいなのありますけど、うん、まあ、そこはあのオンデマンドでのタクシーみたいなものですとか自動運転みたいなものあったりしますし、あと病院に行くみたいなこともあの非常に時間かかったりとかしますから、病院に行くようになる前にきちんとこの健康管理みたいなことをまあ遠隔でできるようにすることでですね、まあ、なるべくそういうところそもそも行かなくても済むような形で、うん、やっていくですとか、もういろいろねありますよね、あると思うんですけども、本当に不便なところこそこういうことが実現していくといいなというふうに思うんですよね。で、民間の方主導で民間のサービスとしてそういったことが独自でできていけばより早いのかもしれませんけども、まあ、やっぱり教育ですとかそういう健康医療福祉の観点ですとか、地域で商店街みたいなところもありますけど、その商業地の、あの誘致みたいなこととか、やっぱりどうしても自治体とか行政機関の方々と連携しながらでないとなかなか進められないみたいなものもあろうかと思いますので、なんかそういう分野をこういうスマートシティと称してですね、まあ、いろんな分野、まあ、それぞれつながってきていると思いますので、包括的に取り扱っていくということはすごく有意義な取り組みではないかなというふうに思ってやっております。
ありがとうございます。実際例えばじゃあコロナ禍になってリモートワークが一気に進んだけど、またこの2024年2月3月ぐらいだとまたみんな戻ってますよねみたいな。
戻ってますよね戻ってますよね、戻っちゃうのかっていう感じなんですけど、
あってまあなんか地方移住みたいなの進むかなと思っていたら、なかなかどうなんだろうみたいなところもあったりはするんですけど、まあただもちろんその2019年と比べると、まあ、そういったことへの理解だったりとかっていうのはあるのかなとは思うんですが、これが進んでいくことで、あの最後の質問になりますけれども、
はい、
なんか全体的な国としてなのか、その社会として SCSI さんが目指されている変容というか、
はい、
どうなったらいいんですか？
そう、すごい大きな話はすごい長くなりそうな感じですけど、はい、今の私は代表理事の先生、あの越塚先生、東京大学の先生に代表になっていただいているんですけども、はい、まあ、その方もデジタルをひたすらこれまで推進してきた先生なんですけども、
はい、
ちょっとやっぱ話しているのはデジタルですごく人の生活を便利にしたり効率的にしたりスピードを速めるみたいなことではすごく便利なものなんですけども、結局それってもうなんかどんどん忙しくなるばっかりで、なんか逆にこのデジタルに使われるみたいな状態になってやしないかということなんですよね、はい、まあ、こうオンラインの会議なんかできるとすごい便利なんですけど、もう1時間というか30分単位でどんどん入ってきて全然休む余裕なくなるみたいなことってあると思うんですよ、
はい、
で、はたと振り返ってですね、本当は人間の豊かな暮らしって何なんだろうかとか、そういう人間らしい暮らしって本当はどうなんだろうかということをちゃんと考え直してですね、でその 生活、より豊かな生活ができるようにするためにデジタルをどう使っていくのか、まあ、特にあのデジタルデトックスみたいな風に言ってね、スマホちょっと手離してそういうところから離れておきましょうみたいな動きもあったりはしますけど、はい、なんかそれって本末転倒で、うまく使えるいいものを作っていくことで、その人間らしいこう豊かな創造性をですね、発揮できるような、そういう社会にしていくべきなんじゃないかなということで、ちょっとそういうワーキンググループみたいなものを今作ったり、先週もワークショップなんかにですね参加をして、まあ、その地方とか不便なところでも豊かに暮らせるというのはどういうことが必要なんだろうかみたいなことを一緒に考えたりしています。
なるほど、そうですよね。なんかバランスですね、そういう意味では。
そうですね、う
ん、デジタルに使われるってなんか、はい、あれですね、あの身につまされる
身につまされるそうなんですよね、うん、
はい、なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあそうしました、最後にご視聴いただいている方々に何かコメントがあればお願いします。
あ、はい、今回の LBMA Japan さんの会員として、あの我々も参画させていただいていますけども、やっぱりこの地図情報とかの位置データの利活用みたいなこともすごくスマートシティの観点ではよく論点に上がるところではございますと。で、そういったものを社会実装していくためにどういうふうに使えるのかとか、あのそれを使って何がいいことがあるかみたいなことを自治体の方とかから聞かれることなんかいっぱいありますけども、と我々もなんかそういったところの、あの理解をLBMA Japan さんのちょっと活動を通じてですね、ちょっと深めさせていただいて、実際に位置情報の利活用というものがより社会実装していけるようにちょっとご協力させていただければと思っておりますので、あの引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。今日はスマートシティ社会実装コンソーシアムの土屋さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。